お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙1章18節から24節と2章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙1章の学びをしていますが、1章の18節。それから3年後に私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。この節は使徒の働き9章の26節から29節に書かれているのと同じ記録だと思われます。そこにはこう書かれています。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の御名によって大胆に語った。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。以上の背景を考え合わせると、パウロが砂漠で過ごしたのは3年近くだったからです。神様がご自分のしもべたちを訓練して来られた方法は興味深いものです。例えば神様はモーセを砂漠で訓練されました。また神様はアブラハムを訓練するために、ちょっとユニークな場所に彼を置かれました。そしてエリアも同じタイプの経験をしました。ご自分のしもべを訓練するためにその人を砂漠に置かれるのはずっと神様の方法でした。ダビデはサウル王から逃げていた時に野外の洞穴で訓練を受けました。彼が自分が車庫のように追跡されていると神様に叫び求めたことを思い出してください。そこではダビデの命を狙う者たちが絶えず目を光らせていたのです。主はパウロにも同じ方法を使われました。神様は彼を3年近く砂漠に送られました。その後彼はエルサレムに行ってペテロに会い、15日間彼と共に滞在しました。ガラテヤ人への手紙1章の19節。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人には誰にも会いませんでした。パウロはペテロと主の兄弟ヤコブを除いては他の人たちと接触しませんでした。人たちとの接触もそれだけで、これから見るようにパウロは彼らから何も受けなかったのです。20節。私があなた方に書いていることには神の御前で申しますが偽りはありません。近代主義者あるいはリベラル主義者は、パウロがギリシャ哲学とモーセの体制を煮詰めることによって福音を編み出したと言います。しかし見てください。明らかにパウロはここで自分は誰からも福音を受けていないと断言しています。 またパウロは同時に自分は偽っていないとも言っています。ですから誰かが嘘をついているのです。現代主義者を嘘つきとは呼びませんが、実際にはパウロがそのような低俗な解釈を施す者たちを嘘つきだと言っているのです。21節から24節。それから私はシリア及びキリキアの地方に行きました。しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。けれども、以前私たちを迫害した者が、その時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いてだけはいたので、彼らは私のことで神を崇めていました。エルサレムの信者たちは、使徒パウロを受け入れることには気が進みませんでした。バルナバの助けがなかったなら、パウロはおそらくエルサレムの教会が自分を受け入れてくれるまで長いことを待たなければならなかったと思います。この人たちはパウロを受け入れるのをためらっていました。なぜなら彼は教会を迫害していたからです。でも彼らは改心することがどういうことかを知っていました。彼らはペンテコステに起きた人間を変える地が揺れ動くほどの経験をすることがどういうことか知っていたのです。それでも彼らはタルソのサウロが改心するなどとは信じられませんでした。そんなことは起こりそうにないだけでなく不可能に思われたのです。21節から24節でパウロは自分の改心の後の最初の数年のことをかいつまんで話します。その数年は彼の人生で一番幸せな数年ではなかったかと思います。明らかに彼は彼の個人的な生活での失敗をローマ人への手紙の7章で語っています。使徒パウロの人生には3つの時期がありましたが、それを簡単に見てみたいと思います。まず最初の時期は、パウロが誇り高いパリサイ人であった時期です。彼は素晴らしい頭脳を持ち、モーセの律法の専門家でした。多くの伝記作家たちが言っていることですが、もしも彼が使徒でなかったとしても、また改心しなかったとしても、パウロの名は世に知られていただろうと思われます。そこには何の疑問もないと思います。彼は顕著な人物でした。でも彼は誇り高い若いパリサイ人で自分は何でも知っていると思っていました。そして彼はキリストを憎んでいました。そして彼は教会を憎み、教会を抹殺しようとしていました。彼の教会に対する迫害は非常に残酷なものでした。第二の時期は、彼が塵の中に打ち倒されたダマスコ途上の道で始まります。このとても頭の良いパリサイ人は、自分がイエス・キリストを知らないことに気づきます。イエス・キリストを知ることは命なのです。彼はイエス様は死んだものと思っていました。ですから彼は尋ねます。主よ、あなたはどなたですか？イエス様はお答えになりました。私はあなたが迫害しているイエスである。あなたが私の教会を迫害するとき、あなたは私を迫害しているのだ。パウロが主を知るようになったとき、彼は直ちに尋ねました。主よ、私は何をしたらよいのでしょうか。パウロがキリストに会った後、彼はアラビアで時間を過ごしました。この最初の数年の間、彼は奉仕をしようとして、自分がしたいと思うことができないということに気づきました。そしてついに彼は叫びました。ローマ人への手紙7章の24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。 このように言ったのは救われていない人物ではありません。使徒パウロが自分の改心の最初の段階でこのように言ったのです。その後パウロが御霊の内を歩んだ栄光に満ちた時期が来ました。その時には彼は神様のために生きることができました。今日私たちの多くがいるべき場所はそこです。あまりにも多くの惨めなクリスチャンたちがいます。彼らは救われていると思いますが、ドワイト・エル・ムーディが彼独特の風変わりな言い方で表現したように、ある人たちは自分が惨めになるのに十分なほどの宗教を持ち合わせているのです。ムーディは皮肉を言っているんですね。パウロのエルサレムでの使徒たちとの経験についてもっと情報が与えられていたらなと思います。しかしここで一つの質問が浮かび上がります。もしもパウロが主と共に3年間を過ごし、よみがえりのキリストを目の当たりにした他の人たちから福音を受けていないのだとしたら、パウロは同じ福音を述べ伝えていたのでしょうか。これは大切な質問です。なぜなら、もしパウロが同じ福音を述べ伝えていなかったのなら、何かが根本的に間違っているからです。次の章でエルサレムの使徒たちがパウロの福音を承認したこと、そしてそれは同じ良き知らせであったことを見ます。さて、ガリラヤ人への手紙2章の学びに入りますが、この手紙の個人的な箇所の2番目の部分にやってきました。ここまで主イエス・キリストがパウロに福音を直接伝えられたことを見てきました。そしてパウロが主から受けたその福音は、他の人たちが主から受けたのと同じ福音だったのでしょうか。私たちは福音が一つであること、そしてエルサレムでのパウロの人たちとの経験を見ていきます。福音の伝達とエルサレム教会がパウロの福音を承認したことを見ます。ガラテヤ人への手紙2章の本文に入りますが、1節。それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。テトスを一緒に連れて行ったのはパウロの手腕でした。テトスは若い説教者で異邦人でした。これは使徒の働き15章に記録されている最初の大きなエルサレム会議のことだったと思われます。そこで決着をつけなければならなかった質問は、人間は神様の恵みによって救われるのか、それとも彼らはモーセの律法のもとに来なければならないかというものでした。パウロは具体的な生き証人としてテトスを連れていました。テトスはこの時割礼を受けていませんでした。しかし彼はこれから強制的に割礼を受けさせるのでしょうか。そのことがとても重要なこととなりました。ユダヤ主義者たちはそこここを歩き回ってエルサレム教会ではすべてのキリストの信者たちはモーセの律法のもとになければならないと考えていると言いふらしていました。すべての人がユダヤ人であるエルサレム教会の人々は、もちろん律法のもとにあったのです。彼らの多くは、まだ宮に行って礼拝をしていました。事実、宮がクリスチャンの集まる場所だったに違いありません。パウロとバルナバは、律法と恵みに関する正式な言葉を受けるためにそこに行きました。ガラテヤ人への手紙2章の2節。 それは啓示によって昇ったのです。そして異邦人の間で私の述べている福音を人々の前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。パウロはもしも自分が他の人たちと違う福音を述べ伝えているなら、何かが根本的に間違っているということを認めていました。パウロは、もしも私が違う福音を述べ伝えているのなら、私が間違っているのです。私が無駄に走ってきたことになります。私は確かに幻滅させられ、間違った情報を得ていたことになります。と進んで認めていました。そこで彼はエルサレムに行き、そこにいる人たちに福音を示します。ガラテヤ人への手紙2章の3節から4節。しかし私と一緒にいたテトスでさえ、ギリシャ人であったのに、割礼を強いられませんでした。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので、強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって、私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。パウロが説教していた場所で偽って教会に入ってきていた人たちがいました。明らかに彼らは信者ではありませんでした。彼らは信者たちがキリストにあって持っていた自由を偵察しに来ただけでした。彼らはこの若い説教者テトスがギリシャ人で、パウロが強いて彼に割礼を受けさせていないということに気づきました。ですからエルサレムの教会は彼に関して何を決定するのでしょうか。パウロは言います。いや、彼らはテトスに割礼を強いることはしなかったのですよ。彼らは偽兄弟たちに耳を傾けませんでした。もし彼らがそうしたなら、私たちは神様の御霊による自由とキリストの自由を喜ぶよりもむしろ、モーセの律法の束縛のもとに立ちどころに戻されていたことでしょう。ガラテヤ人への手紙2章の5節。私たちは彼らにひとときも譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです。パウロはユダヤ主義者たちにひとときも譲歩しませんでした。この偽兄弟たちは言いました。この男テトスはここで教会の前に立っているが、彼は割礼さえも受けていないのだ。このような意見は当時は非常にもっともらしく聞こえたはずです。なぜなら、教会はこの当時、すべての人がユダヤ人だったからです。しかしパウロは断言します。確かにそうだ。そして彼は割礼を受けることはない。彼はあなた方の誰とも同じように信者なのだ。彼は律法と離れて、信仰によって救われた。彼は救いのために律法のどの部分にも従うようなことはしない。ガラテヤ人への手紙2章の6節。そして主だったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても、私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは、私に対して何も付け加えることをしませんでした。パウロは言います。私たちは人たちと共に席につき、福音を示しました。最低でもパウロはそうしました。そしておそらくバルナバとテトスも同席したものと思われます。人たちは言いました。さて、パウロ兄弟、 私たちは報告を聞いている。あなたが述べ伝えていることを私たちに話してほしい。そしてパウロは彼らに語りました。パウロは人たちが自分が述べ伝えていたことに何も付け加えることがなかったことに気づきます。パウロは神様の恵みを述べ伝えていました。彼らも神様の恵みを述べ伝えていました。彼らはお互いに完全に一致していることを認めます。彼らすべてが同じ福音を述べ伝えていたのです。ガラテヤ人への手紙2章の7節。それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロの福音、パウロの福音という意味で、二つの福音があるのではないということを理解しておきましょう。この人たちは完全に一致していました。割礼を受けた者への福音、割礼を受けていない者への福音とは、福音がこれからどこへ行くかという相手のグループを示しているのです。パウロが語っていたのは、異邦人のグループでした。パウロは割礼を受けていない異邦人たちのところに行くために召されたのです。そしてペテロは、割礼を受けているユダヤ人の兄弟たちのところに行くことに召されていました。ガラテヤ人への手紙2章の8節。ペテロに御業をなして、割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業をなして、異邦人への使徒としてくださったのです。実際には福音の効果はどのようなものだったのでしょうか。ペテロが説教したとき、かなり多くの人たちが救われました。そしてパウロが説教したときも、かなり多くの人たちが救われたのです。彼らはどちらも同じ力あるキリストの福音を述べ伝えていたからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロとケパとヤコブというテーマで、ガラテヤ人への手紙1章18節から24節と2章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。